ようこそ。もしあなたの人生がなんだかこう崩れかけているように感じる理由が、何か取り返しのつかない大きな失敗のせいとかじゃなくて、
ええ、
単に思いっきり背伸びをして一杯の温かいコーヒーを飲むっていう行為を忘れているだけだとしたらどう思いますか？
いや、それだけ聞くとすごく配信抜けしますよね。
そうですよね。でも今日は私たちが日々直面するあの理由なき不調を根本から上くす非常に奇妙でかつ圧倒的な説得力を持つソースを深掘りしていきます。
はい。
今回あなたが私たちに提供してくれた資料、そのタイトルはなんと新規テキストドキュメント .txt です。よし、これを紐解いていきましょう。
パソコンのデスクトップの片隅に無造作に放置されているあの初期設定の名前ですよね。
ええ、まさにそれです。
一見すると誰かが思いつきで書いた短いメモ書きか、まあ日記の切れ端にしか見えません。でもこのたった数行のテキストには、現代の私たちが陥りがちな心理的な罠を抜け出すための驚くほど緻密な行動心理学の真理が隠されていましたね。
いや、本当ここがこのメモの恐ろしいところなんですよ。私たちって日々生産性を上げるための複雑なライフワークとか分厚い自己啓発法に囲まれてるじゃないですか。
ええ、情報型ですよね。
でもこのテキストはそれらをすべてそぎ落としているんです。早速中身を見ていきたいんですが、冒頭はこんな言葉から始まります。なんだかついていないことばかりが起こる。人間関係がうまくいかない。なかなか問題が解決しない。
なるほど。
これ誰の人生にも定期的に訪れるあの嫌な時期ですよね。
そうですね。ここで非常に興味深いのは、テキストがこの状態を、特定の大きな原因があるわけではなく、特に理由はないけどうまくいかない時があると定義している点なんです。
特に理由はないですか？
ええ、明確な一つの大事件が起きたわけではなくて、全体的な歯車が噛み合わなくなっている状態というか、日常の些細な摩擦とか不運が真綿れ首を絞めるように重なっている状態を描写しています。
この特に理由はないけどっていう部分を読んだ時、私自分のスマートフォンの状態を思い出したんですよね。
スマートフォンですか？
はい。なんか表面的には何も重い作業をしていないのに、ポケットの中で本体が異様に熱くなっていて。
ああ、ありますね。画面のスクロールすらカクカクするあの状態ですよね。
そうなんです。で、実は裏側で位置情報アプリとか SNS とかが何十個も開きっぱなしになっていて、自分でも気づかないうちにバッテリーとメモリーをどんどん食いつぶしているんですよね。
なるほど。バックグラウンドでの消費ですね。
ええ、なんだかうまくいかないっていう私たちの状態も、心とか体のバックグラウンドで無数の小さな未解決問題アプリみたいなものが起動しっぱなしになっている状態なんじゃないかなと。
それは独自の比喩として非常に面白いですね。認知心理学でいう認知的負荷、コグニティブロードの概念をうまく捉えています。
コグニティブロードですか？
ええ、人間の脳のワーキングメモリー、つまり一度に処理できる情報の容量には明確な限界があるんです。人間関係のちょっとしたすれ違いとか、未読のメールとか、
ああ、明日の会議への不安とかも。
そうです。これらは一つ一つは小さくても、脳内で常に処理待ちの状態としてリソースを消費し続けます。するとどうなるんですか？
どうなるんですか？
いざという時の判断力が鈍って、些細なミスが増え、それが新たな問題を生むという、いわばシステムダウンを引き起こすんです。
うわあ、恐ろしいですね。しかもそういうシステムダウンが起きている時って、私たちは焦ってさらに別のアプリを立ち上げようとしちゃうじゃないですか。
と言いますと？
何が原因なんだとか、あの時ああ言ったのが悪かったのかとか、原因探しのアプリをフル稼働させてしまうんですよね。
まさに。そして残りのなけなしのバッテリーを急激に消耗していくわけです。だからこそ、このテキストが提案しているアプローチが極めて異質で、かつ理にかなっているんですよ。
全く逆なアプローチですよね。
ええ、原因を分析して解決するんじゃなくて、状態の意図的なリセットを要求しています。
そう、ここからが論理の飛躍のようでいて、実はすごく深い部分ですよね。原因不明の停滞期に対して、私たちは普通もっと頑張って問題を解決しようとしますが、テキストはこう提案しています。
はい。
そんな時はふっと息を抜いて、今その瞬間で自分が一番やりたいことをやってみようと。
非常にシンプルですね。
ええ、しかもそれはとても小さいことでいいと強調して、美味しいコーヒーが飲みたい、思いっきり伸びをしたい、お笑い番組が見たいという3つの行動を例に挙げています。
なるほど。
そしてルールとして、とにかくその時できることでいいから、自分が気分が良いことをしてみるというんです。
この部分、ホストの目にはどう映りましたか？
正直に言いますと、最初読んだ時に、ちょっと待ってくださいよって反発しました。
ほう、反発ですか？
だって、人間関係がうまくいかないとか、大きな問題に直面しているんですよ。それなのに、ただ美味しいコーヒーを飲むだけでいいんでしょうか？それって単なる現実逃避じゃないですか？って、リスナーの皆さんもそう思いませんか？
多くの人がそこでつまずくんですよね。これをより大きな視点と結びつけて考えると、決して現実逃避ではないことがわかります。
現実逃避じゃないんですか？
ええ。これは状態の意図的なリセットなんです。人間が強いストレスや焦りを感じているとき、脳内ではデフォルトモードネットワークと呼ばれる回路が過剰に活性化しています。
デフォルトモードネットワーク。
はい。これは過去の出来事を反芻したり、未来への不安を想像したりするときに働くネットワークです。この回路が暴走していると、目の前の現実の解決策は全く見えなくなります。
ああ、パニック状態になっているわけですね。
その通りです。そこで、美味しいコーヒーを味わうとか、筋肉を伸ばす感覚に集中するという、五感を使った極小の喜びを意図的に脳に入力するんです。
なるほど。抽象的な不安でいっぱいの脳に強烈な物理的感覚をぶつけるわけですね。
ええ。テキストが、その時できることでいいと強調しているのは、行動の規模ではなくて、自分自身の気分を良くすることへの意識的なシフトが重要だからなんです。
いや、ここからが本当に面白いところなんですが、これってただのリラックス法じゃなくて、時間からの切断なんですよね。
時間からの切断。
はい。次のステップとして、テキストには明確な指示があります。気分が良いことをしている間は、できるだけ今までのことは考えないようにする。明日の用事のことも忘れようと。
過去と未来の両方を明確に排除していますね。
ええ。これフリーズしたパソコンを直すために、一度電源コードを完全に抜いてしまうようなものですよね。今までうまくいかなかったという過去のエラーログと、明日も失敗するかもしれないという未来の予測プログラムを両方とも強制終了させるんです。
電源コードを引き抜くという比喩は的確です。今、この瞬間の心地よさにだけ焦点を絞るよう要求している構造ですね。
はい。これが前段で確認した問題が解決しないという焦りを断ち切るための必要条件なんです。私たちが感じる悩みのほぼ 100% は過去への執着か未来への不安にしか存在しませんから。
確かに。コーヒーを飲み込んでいる瞬間の喉の感覚に集中しているときって、上司とのトラブルは介入できないですもんね。
ええ。問題が存在しない空白の時間を脳に経験させることが、凝り固まった認知のフレームを壊すんです。
そうやって今にアンカーを下ろすことで思考の暴走を止めるわけですね。でもここで最大の疑問が生まれるんですよ。
何でしょうか。コーヒーを飲んでパニックが収まったとします。気分も少し良くなった。でも、机に戻れば、解決していないトラブルはそのままですよね。現実は何も変わっていないんじゃないかって。
そこがこのテキストの核心部分ですね。
ええ。今この瞬間に集中して心地よい気分を作った結果、最終的に現実の世界に何が起こるのか、驚くべきことが書かれています。
はい。
こういった小さな行動を取ると、思いもよらないところから良い話があったり、今までうまくいかなかったことがうまくいくようになったりする。
なるほど。
そしてこのテキストの最大の気づきである一文が続きます。自分のムードによって起こる出来事が違ってくる。それだったら心地よいムードで過ごした方がいいよねと。
これは重要な問いを投げかけていますね。ジムラの内部環境、つまりムードが外部環境、起こる出来事を決定するというパラダイムシフトです。
つまりこれってどういうことなんでしょうか。私たちって通常良い出来事が起こるから良いムードになると考えてるじゃないですか。
ええ、一般的な感覚ですよね。
でもこのソースは完全にその因果関係を逆転させて、良いムードでいるから良い出来事が起こると主張しているんですよね。これ、一歩間違えるとスピリチュアルな引き寄せの法則みたいに聞こえちゃうんですが。
決して気休めやスピリチュアルな話ではないんです。これは気分一致効果という認知バイアスと行動心理学のメカニズムによって完全に説明できる現象なんですよ。
気分一致効果ですか？
はい。人間は自分の現在の感情状態、ムードに合致する情報を無意識のうちに環境から抽出しちゃうんです。
無意識にですか？
ええ。例えば朝寝坊して急いでいるときに足の小指をぶつけたとします。最悪のムードですよね。
うわあ、最悪ですね。
その状態で出社して同僚から、 午後の会議の資料まだですか?というごく普通の事務的な確認メールを受け取ったとします。
はいはい。
最悪のムードにある脳は、この中立的なメールを自分を責めているとか嫌味だと解釈してしまうんです。そして苛立ちから今やってますよとトゲのある返信をしてしまう。
ああ、やってしまいがちですね。
結果として同僚との間に本当の飽きすれが生まれて仕事がうまくいかなくなる。つまり最初の悪いムードが実際に悪い出来事という現実を想像したわけです。
出来事が先にあって気分が悪くなったんじゃなくて、気分が悪かったから中立的な出来事を悪い出来事として処理しちゃったんですね。じゃあその逆を考えれば。
その通りです。もし出社前にあえて5分間だけ座ってコーヒーを味わうという極小の喜びを実行していたらどうなるか。
ムードがリセットされているから、同じメールを見ても、ああ、単なる進捗確認だな、としか思わない。
ええ、心に余裕があるから、遅れてごめん、ついでにこのデータもつけておいたよ、なんて気の引いた対応ができるかもしれないですよね。
すると相手から感謝される。信じられない。本当に良いムードが良い出来事を生み出していますね。
魔法使いがプレゼントを持ってくるわけじゃないんです。心良いムードに切り替わったことで視野が広がり、怒りや焦りで盲点になっていた解決策や他人の行為に気づけるようになっただけなんですよ。
問題の解決策はずっとそこにあったのに、自分のムードというフィルターが曇っていて見えなかっただけということですね。いやー、これって本当に究極的に実践的で合理的なアドバイスですよね。
ええー。外部のコントロール不可能な問題にエネルギーを注ぐのはバッテリーを無駄に消耗するだけです。私たちが今この瞬間から完全にコントロールできるのは、自分の感覚を使って今のムードを良くすることだけですから。
本当に素晴らしい分析です。さて、リスナーのあなた、いかがでしたでしょうか。なんだかうまくいかないという巨大に見える壁も、実は一杯の美味しいコーヒーや思いっきりの背伸び、そして明日を忘れることで崩すことができるんです。最後にあなたに一つ考えてみてほしいことがあります。もし本当に私たちのムードが次に起こる出来事を決定しているのだとしたら、
はい。
私たちが日々ついてないと嘆いている悪循環の多くは、実は今すぐコーヒーを入れて一息つくという選択を拒否し続けている私たち自身が無意識のうちに引き伸ばしているだけなのではないでしょうか。
耳が痛い指摘かもしれませんね。
ええ。今この瞬間、あなたはどんな極小の喜びを選んで自分の現実を再起動させますか。次回の深掘りでまたお会いしましょう。